光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本同盟キリスト教団蛍ヶ池聖書教会です。蛍ヶ池聖書教会は、阪急電鉄宝塚線梅田駅から15分の蛍ヶ池駅で降りて歩いて4分のところにあります。国道176号線を渡り、国道に沿って左に進みますと、教会の案内板が見えてきます。私たちは多くの方々が聖書の神様を信じて、心安らかに喜びと希望を持って日々過ごされるようにと、聖書のメッセージを伝えております。教会では皆様方のおいでを歓迎いたしております。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っております。どなたでもお気軽にお越しください。また礼拝前9時30分からは、新しい方々のための入門クラス、子ども対象の教会学校は毎週日曜日朝9時から、第2、第4日曜日の午後5時30分からは、賛美とメッセージのゴスペルアワー、この後には続けて美味しい夕食も用意されています。水曜日の夜は祈り会、金曜日朝10時からは金曜コイノニアをいたしております。お尋ねになりたいことがありましたら、ご遠慮なくお電話ください。電話番号は06-6843-7986、 06-6843-7986。 住所は豊中市蛍ヶ池東町 3-5-16 です。教会ではあなたのお越しをお待ちしております。蛍ヶ池聖書教会をご紹介いたしました。それではこの教会の森田悦弘牧師の聖書のお話、二つの灯火、お聞きください。
今年2020年前半は、コロナウイルス感染防止への対応によって社会と生活が大きな変化を求められることとなりました。社会のあらゆる面での過ごし方が一変いたしました。それは解決したわけではなく、今も新しい生活様式に沿って、今後来るかもしれない2波3波に備えています。1年前には、いや半年前でも、このようなことが起こるとは予想だにしていなかったことです。まさに想定外の出来事です。しかし考えてみれば、大きな災害や事故が起きるたびに、想定外という言葉がよく使われます。つまるところ、私たちの人生は想定外のことが続いて、いわゆる一寸先は闇の中を歩んでいるようなものと言えるのではないでしょうか。しかし、それではあまりにも私たちの人生が行き当たりばったりですし、そんなふうに人生を過ごしていると、次第に生きることにも疲れてくるのではないでしょうか。どう思われますか。人生という暗闇の中を歩む人にとって何が必要でしょうか。そのことを考えるにあたって、二つの灯火があれば、暗闇の中であっても確かに進んでいけることをお伝えしたいと思います。二つの灯火とは、足元を照らす灯火と、行くべき目的地を照らす灯火です。聖書に、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとあります。 聖書には神が天地万物を創造しすべを治めておられることとイエス・キリストによって救いが与えられることが記されています。私たちの救いは神の光に照らされた歩みです。私の足元が明るいなら進むにも安全ですし、たとえつまずき転んだとしても起き上がって歩みを続けることはできます。ただ足元を照らす灯火だけですと、最後がどうなるのか、何を目標に歩んでいるのか分かりません。聖書に、あの時神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いたという言葉があります。これを言ったのはヨブという人ですが、彼は家族を失い、病に苦しみ、友人に見捨てられるという人間として最大限の試練と困難を体験しました。しかし、神の灯火を目指して歩みを進めたヨブは、走り終え、自分の人生を振り返って、あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたと言っています。つまり神の灯火を頼りに歩んできてよかったと確信を持って告白しています。私たちがどんな暗闇の中を歩んでも、足元を照らす灯火と到達地点を照らす灯火があれば迷うことはありません。聖書はあなたの足元と行く道を照らす灯火であることを示しています。さらに加えて、救い主なるイエス・キリストは、私が道であり真理であり命なのですとも言われています。目的地の灯火に向かってイエス・キリストは道となり、その道を歩み続ける力、つまり命ともなると言われているのです。聖書には灯火である神の言葉が記されています。聖書を一人で読んでももちろん力になりますが、共に学ぶとより深く学べるだけではなく、神の言葉の力を体験できます。そういう場が教会です。ぜひ教会にお越しください。またこれを聞かれた方の祝福をお祈りしています。
続いて、蛍ヶ池聖書教会の信徒、木村美香さんの信仰体験談、神様に出会えた喜び、お聞きください。
私は1968年、和歌山の田舎に生まれました。キリスト教との出会いは就職してからです。隣の課長の鼻歌が賛美歌と知り、その方に誘われて教会に通うようになりました。最初は宗教には深入りせんとこ、お金も出さなあかんしと遠巻きに眺めていましたが、次第に他人事ではなくなっていきました。みんなやってるやんと着せる乗車、心の中で他人を裁いたり、ずるさや言い訳ばかり、生まれ変わりたいと思って洗礼を受けました。結婚相手はその教会の方がクリスチャンを紹介してくれました。農家の長男でしたが、僕はサラリーマンで行くからね、農業をするのは定年後だからの言葉を信じ結婚しました。憧れのクリスチャンホームを手に入れましたが、私と主人との間には会話もなく、心はすれ違い、ただのルームメイトでした。主人は仕事に、私は子供のできない寂しさを神以外の何かで紛らわそうとしていました。当時の私にははっきりとした神との出会いがありませんでした。 その頃、主人が鬱になり、退職して実家の農業を継ぐことになりましたが、心の病を抱えての農作業も身に入らず、6年間の主人の両親との同居もうまくいかず、結局大阪に出ることになりました。しかし、このことが大きな転機となったのです。希望通りの仕事に就けなかった主人が、それでも日々与えられた仕事を頑張り、神様に変えられていく姿を見て、私も神様に出会いたいと思うようになりました。そして、長年の私の課題、家族への伝道に直面したのです。父が膵臓がん末期となり、余命半年の宣告を受けてから、二人で和歌山へと車を走らせました。父への伝道には、主人がリードしてくれました。父は感謝の言葉を表すことのできない人でしたが、イエス・キリストを自らの救い主と告白して、病床で洗礼を受け、今までのことを母に詫び、感謝していました。その変わっていく父の姿を見た母と妹もイエス・キリストを救い主と信じたのです。神様、なぜ主人が鬱になるんですかと当時は随分思いました。でも主人の両親と同居して気づいたことは、私は誰とでもうまくやっていけるいい人と思い上がっていたけれど、その実、火の粉をかぶるのが嫌で適当に逃げていたこと、常に自分が正しいと思い、自らの非を認められず、言い訳で逃れようとすること、本当に恥ずかしいのですが、自分は仕事ができるとまで思っていたのです。そのような見えていなかった自分の姿を神様は気づかせてくださり、イエス・キリストの身代わりの十字架によって私の罪を許し、イエス様と共に歩み出せるようにしてくださいました。かつての私にとって神様とは道徳的で遠い存在でした。でも今は違います。神様がどんなお方か、聖書の話は自分に何を教えようとしているのか、それを知ることが大きな喜びとなり、疑問についての回答が神様から届くことはさらに驚きです。主人と聖書の発見を楽しんでいます。こんなふうに歩めるようになったのは本当にごく最近のことです。聖書の言葉、私はあなたの諭しを永遠の譲りとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。Thank you.